校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ついにですね、僕ずっと展覧会とか出版ツアーとかやってたんですけど、終わりましてですね。
お疲れ様です、
はい、終わった。
なんかようやく人間界に帰ってきました。人間界っていうか、なんだ人間界じゃなくて微生物界に帰ってきましたって感じ。どっちだどっちだ。あのなんか全国いろいろ回って、7月の終わりぐらいまでは展覧会の会場に行ってずっとイベントがあって、でその後は今度本の新潮のね、日本発酵機構っていう本の出版ツアーをしていて、で全国回ってました、で千秋楽がね、島根と山口の、県境の津和野っていうところだったのね、でそこで最後あのイベントで、終わった後になんかこうサインしてくださいみたいなのでいつも来るんだけど、なんか最後の方に来た女の子がいて、なんかサインしてたら、私マリコージですって言って、
よく言わなかったな今まで。
マリコージちゃん、
そうマリコージちゃん初めてね、ついにね、初めましてでした。お母さんと一緒に来てたんだけど、なんかすごいこうまっすぐな感じで可愛らしい子だったね、本当にね。で、あのお店屋さんに、インターンこれから行くんだってさ。
あ、そうなんですね。
いい話だね。
へえ。
そう、いい話でしょ。
うん。またインターンの感想とかね、また今後の話聞きたいですね。
お便りでもね、来たら僕らも必ず読むので、マリコージちゃん頑張ってね、本当に、ね。
いや、頑張ってください。うん、
発酵兄弟3人で応援してるから。
へえ、嬉しいですね。
うん、そう嬉しかった。千秋楽にご褒美でしたね。
発酵。
なるほどトーク。
コージートーク。今日のテーマは、日本発酵機構。
お、これは僕の新潮の話しちゃっていいんですか。
そうなんですよ、はい、なんだかんだちゃんと新しい本の話を聞いていないなと思ったので、今日は改めて聞いてみようと思います、はい、
ですね、今年の春過ぎぐらいにですね、5月の末に、僕の発酵文化人類学に続く2冊目の本で、日本発酵機構という本が出ました。ありがとう。あ、じゃあ聞いてみよう、妹どうでしたか。
率直な感想で、なんだろう、自分たちが、まあ、私たちはどちらか作り手側じゃないですか、作り手がこんな風に例えてくれたら仕事頑張れるなって思いました。
あ、よかった。
はい、多分その醸造家とか発酵の世界に魅せられた人って、その目に見えない微生物に感動したりとか、すごいその自然の摂理を守りながらやっていくんですけど、でもそのなんか、そのでも感動とかロマンチックさっていうのは言葉にできなかったんですけど、それは全部あの本で平久さんが代弁してくれたんじゃないかなと思って、まとめてくれてありがとうって、
よかったです、
はい、
じゃあ本の概要としてはですね、その、僕は47都道府県の、いろんなローカル発酵文化をこう訪ねて歩いていく旅行記で、1冊目の発酵文化人類学はちょっと専門書みたいな、体裁で、その各トピックスごとにこう論考していくみたいな感じなんだけど、2冊目の今回の本はちょっと物語みたいになっていて、その夏の終わりから、本当に春の始まりぐらいまで8ヶ月間かけてずっとこう日本中を行くんですけど、でそれで、まあ、もちろんお味噌とか醤油とかお酒とかみんなが知ってるのも出てくるんですけど、結構物語の大半は誰も知らないようなこう、ね、あの先週出てきた青チューとかもそうですし、であとはその宮崎県のムカデノリっていう海藻を発酵させたものとか、結構不思議なものがねいっぱい出てきて、でそれにどうやって僕が出会ったかとか、そこで作ってるお父さんとかお母さんたちはどういう世界で生きてるのかとか、そういう話なので、発酵が好きな人はもちろんすごく楽しんでもらえると思うんだけど、それ以外でも歴史が好きな人とかね、地方のそういう暮らし方が好きな人とかはきっと楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。
兄が感じたのは、なんかどうしても本読んだんだけど、展示会も見てるから、なんかこうリンクしちゃう部分があって、なんかこう今まで人が築き上げてきたものっていうか、なんか人がどうやって生きてきたかみたいなのをこう、それをこういろいろ探していくみたいな、旅に出るみたいな感じで、なんかすごく長編の映画を見てるようで、距離感が近いから、なんかね、 あの細かい感想っていうよりも単純になんか泣けてくるっていうか、
うん、こいつよく生きてたみたいな。
そうそうそうそう、もう展示会行ってやっぱなんかニコニコしてたけど、やっぱ人知れずちょっと感動しちゃったね、
うん、あと私そのいくつも結構パワーワードが出てきたので、でもその中でその醸造家は景色を作ってるでしたっけ、
うんうん、
風景を残す仕事かな、うんうん、っていうのがなんかすごくいいなと思って、うんうん、なんか私たち山梨だとやっぱ身近にブドウ畑があって
そうだよ、ね、
でもそのブドウ畑も、まあ、もちろん生食で美味しく食べてる分もあれば醸造用でワインにしてたり、でもそれって美味しくワインにしてくれる醸造家さんとかもいないとそのブドウたちの景色もないし、
うんうん、そうだね、本当にだから旅しながら僕もいっぱい大事なことにやっぱ気づかされたというかね、うん、その醸造という文化がないと日本のその地方の景色って全く違ったものになってるし、うん、だったらその発酵食っていうものが、あの例えば鳥取県智頭町の柿の葉寿司 の、うん、あの勝子お母さんっていう話で、あの握る柿の葉寿司の話が結局それって、ね、おばあちゃんがこういうご飯作ってましたの話は終わらなくて、そこの土地の人たちがどうやってこうあのご先祖様と向かい合ってるかっていう信仰の話になってくるんだよね。だからその発酵というものを通して僕はその日本人 の精神性とかもそうだけど、そこの人たちがどうやって自然に向かい合ってるのかとかっていう、なんかこう、ね、ご先祖様と向かい合ってるのかっていう結構ね奥深いことにいっぱいやっぱね気づかされたし、すごい光景にいっぱい出会ったよね、うん、そう今写真あるんだけど、ね、
そうで今日その本の中に出てくる写真がいくつか出てくるけど、うん、
写真見ながらね話してるけど、うん、これだってもうあれだよね、このおばあちゃんの写真なんかもう目の前で撮ってるってことだよね。
そうそう、これ実は僕も握ってるんだよねお寿司握りながら撮ってて、そう
確かに今回の本は前回よりも平久さんが本当に体験したり作ったりしてる話がすごく多かったので、そ, うと そのおばあちゃんしか作れないとか、ほんと狭い地域の人、うん、一部の人しか作ってなかった、うん、青森のゴンドとかね、
うんうん、やっぱさなんかこう日本って一応先進国ということになってるから、うん、どこもね、うん、あの高速道路走っててすごい便利になって、うん、人の暮らしもだいぶ現代的になったと思いきや、やっぱこの発酵というものを通していくと本当に何百年も変わらない世界で生きてる人たちがね、思いのほかいっぱいいるんだよね。
うん、
その人たちの見てる世界っていうのはこうすごく、まあ、不便っちゃ不便だし、うん、時代からちょっと外れてるといえばそうなんだけど、すごい豊かさがそこの中いっぱいあるんだよね。
うん、
だ僕はそういう意味では本当にこの今回その発酵の文化をこう記憶の箱舟と名付けて、
うん、
その僕たちがまあどうやって暮らしてきたのかっていうことの、その暮らしの記憶みたいなのがいっぱい詰まったものなんだというふうに思ったんだよね。その記憶の箱舟っていうのをたどる旅っていうのが今回の本のテーマになってるんですよね。大変な旅だったよ本当に。
いやそう、ずっとその旅してる時からいろいろ話聞いてたので、うん、藍染めのつくもの話だったりとか、
うん、
そうでこんなの見つけたよとか聞いてたので、
うん、
そうなんか今写真が目の前にあるんですけど、兄なんかこの写真気になるとこありますか？
そうだね、インパクトあるのはこの缶釣りの、
うん、表紙にも
表紙に、うん、本の表紙にもなってるこのなんか何なんだろうね、この作ってるから喜びがあるんだろうけど、この悲しい感じ
雪のこれ缶釣りって言って、これあの1年で一番寒い大寒の日に、あの雪原の中で真っ赤な唐辛子をこう放り投げて雪さらしって言って、うん、こう雪原撒いていく景色なんだけど、これがねなんかもうこの世の果てみたいな景色なんだよね。
うん、
だこのあれでしょ、前後何日かでしかやらないってことでしょ、寒い時
に。うん、ここから 1,2 ヶ月ぐらいやってるんだけど、とにかく1年の一番寒い時にやるっていうので、
何日ぐらい置くのこれ。
本当ね、本当に数週間とか。あ、雪の中も埋めちゃうんだよね。
あ、そうなんだ。まくのも大変だけど、収穫も大変なんだ。
確かにまた掘り起こさなきゃいけないってことですよね。
そうそうそうそう、ここの、 あの妙高ってものすごいその豪雪地帯だから、
うんうんうん、
本当にすぐ見えなくなっちゃうね。 でもその
そこすぐ雪降って、
そうそうそう、でこの時もちょっとちらちらほら降ってんだけど、でやっぱねこう雪原に巻かれた、
うん、
その大きな唐辛子は本当美しいんだよね。
うん、
だちょっと雪の上になんか赤い花が咲いたみたいな感じな。
うん、
でそこのところをこう巻いてるお姉さんたちはすごい寒いからモコモコに着ぶくれして、うん、小人の国みたいになってるんだよね。
確かに、
うん、
かわいい。
なんか腰に巻いてるエプロンがまた小人感が出て、
うん、
でその発酵学的になんで雪の上に唐辛子巻くんですか？
う いやそれがねよくわかんなくて、
なんかね一応ね本体はね、最初に塩漬けして、うん、で、うん、本体はなんか雪にずっと埋めとくとね発酵するって多分熟成なんだよね、うん、ここでこうあの唐辛子がしなしなになって、うん、いくんだよ。でそのしなしなになったやつを今度麹とかと合わせて、うん、あの酵素でドロドロに溶かしてお味噌みたいにしていくのね、うん、だから赤いお味噌みたいのができるんだけど、そのお味噌にする前の前段階の時に原料をこういい感じにならすために撒いてるんだと思うんだよね。
へー、雪の中今でもこれやってるってすごいですよね、
まあ、でも確かにちょっとしなしなというか塩漬け
にしてさらに雪にうつめてしなしなにして、で麹と合わせて酵素でドロドロに溶かして最後ペーストにするっていう、そういうことをやってるんだよね、知らないでしょこういうこと全然。
そうだから雪かんずりは雪の上に巻いてるらしいっていうことは聞いたことあるけど見たことがなかったので、こんななんか本当小人の国のようななんか幻想的な感じの世界かなとは思わなかったので、
うんうんうん、だ本当にねなんかこう読んでくれた人からたくさん感想もらったんだけど、その発酵というものを通してみると本当にこんなに自分の知らない日本がいっぱいあったんだという話がすごく多くて、だからこれはまさにその発酵から再発見する日本の旅なんだよね、
うん、
そうか。これねあの展示の派生でこの前うちと若尾くんのところで旅行つか、うん、
旅行プログラムやったじゃん、
うん、だそういうのもなんか計画中だったりするの、
うん、なんか実はこの展覧会と本がきっかけになってうちでもこういう旅を企画してほしいっていう話が結構いっぱいあって、うん、でこれからまあそういうちょっとねあの相談が続いていくんだけど、うん、まさかの、フランスでもやってほしいと、でフランスでこの本出したいっていう話があって、でも話がいろいろ進んでるんだけど、あのまあ、日本のやっぱ興味ってだんだんディープになってきてるから、うん、京都と東京と大阪とかじゃなくてこういうところになんか旅にするのいいねみたいな話になって、うん、あっちの出版社からあの今回写真結構掲載してるんだけど、その写真の点数をさらに増やしてですね、うん、あのそういう本当にディープ日本ツアーみたいなテーマでこの本がフランス語版になります。で合わせてあっちのフランスにも面白い醸造現場なんだけど、うん、そこでツーリズム企画をやりたいっていうのが、うん、その実はフランスのちょっと北の方の町から依頼が来てて、なのでその発酵ツーリズムフランス編っていうのをね、だからフランス発酵機構みたいなのを来年どうもやる感じになってきてんだよね。
でも絶対どこにでもある文化だから掘り起こしてくって再発見できるって面白いですよ ね。
発酵目線で旅をするっていうね、結構これはいいテーマなのかもしれないね、
うん、なんかもうそのジャンルが定番になっちゃいそうですね、
うん、
はい、この書籍は山梨県内だと、
はい、甲府の春光堂さん、あとは純駆堂でも、はい、買えます、うんうんうん、
あとゴミ醤油の店頭と、
はい、
あと、D&デパートメントの山梨店さんにも置いてありますので、ぜひ日本発酵機構読んだ感想も番組に届けてもらえると嬉しいです。ね、嬉しいな。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。